次に、質問者、小林信子議員。災害対策について。担当、市民安全課。毎年大きな災害が日本各地で発生しており、多くの人命や財産が失われている。災害から自分の命を守るために必要となる情報の本市における発信・伝達方法について問う。また、災害時でも清潔に安心して使用でき、平時は他の災害地への派遣やイベント時の使用により、市民が改めて自助について考えるきっかけとなるトイレカーの導入について考えを問う、との質問に対し、災害情報については、通常時から地震や洪水のハザードマップを作成し、公開および配布をするとともに、災害時はホームページや安全安心情報ネットワークのメール、テレビ等により、避難情報等の発信伝達に努めています。今年度からは、区、町内会、自治会長などに、避難情報等を自動加電するシステムを導入しています。トイレカーは現在のところ導入を考えていませんが、他自治体の導入、運用状況等を調査・研究していきます、との答弁がありました。次に、質問者、石飛浩二議員。あらゆる世代が安心して外出できる街について、担当、都市政策課、市民安全課。誰もが安心して利用できる、安全に移動できる街や施設づくりが大切である。特に、高齢者や障害者など移動に制約がある人を中心に、円滑な移動を支援する仕組みの充実が求められる。そこで、1、シニアカーの自転車・バイク駐車場への駐車について、2、シニアカーの安全利用への周知・啓発について、3、全世代に向けた自転車の安全利用への周知・啓発について問う、との質問に対し、1、道路交通法において、歩行者として扱われるシニアカーは、市の自転車等駐車場においては、近隣自治体等と同様、駐車対象となっていません。今後、シニアカーの普及状況やご要望を踏まえながら、その必要性を検討していきます。2、シニアカー利用時のルールやマナー、安全利用の注意点等を、高齢者向けの交通安全講話に盛り込み、周知・啓発していきます。3、多世代の地域住民を対象とした安全安心教室など、さまざまな機会を捉え、周知・啓発していきます。との答弁がありました。次に、質問者、鈴木秀直議員。小中学校のプールについて、担当、教育総務課。猛暑やゲリラ豪雨などの影響により、学校での水泳授業が実施しづらい状況にある。また、プール施設の老朽化も進んでおり、今後、維持管理費が増えていく可能性もある。対策として、水温、気象、季節の影響を受けない温水プールでの水泳授業を実施することが考えられるが、市温水プールや民間スイミングスクールでの水泳授業を行う考えについて問う、との質問に対し、学校プール老朽化などを契機とした屋内プール利用の試行導入事例は承知しています。屋内プール利用の利点は、学校プールに比べ、設置経費を軽減できること、授業実施期間が広がることなど、懸念される点は、すべての学校において屋内プール利用が難しく、学校間で教育環境の差が生ずることなどです。 現時点で学校プール利用に大きな課題はありませんが、今後校内プールの調査を進め、導入事例の課題などを検証し、調査研究していきます、との答弁がありました。次に、質問者佐々木啓介議員、空き家対策について、担当環境保全課、人口減や少子高齢化に伴い、全国で増え続ける空き家、市内でも増加する空き家の対策について。1、地域の問題となっている特定空き家の状況について。2、本市での空き家対策に関する実態調査での住宅総数に占める割合について。3、本市で強制撤去に至った行政略式大執行の状況について。4、本市での空き家対策で相続財産管理制度の活用状況について問うとの質問に対し、1、これまでに6件を認定してきましたが、そのうち5件が解体除去され、残る1件も解体除去される見込みです。2、最新平成30年度の結果については今年度公表される予定です。なお、5年前の前回調査においては、空き家総数は 15,210 戸で、住宅総数 134,350 戸に占める空き家の割合は 11.32% となっています。3、現在のところ実績はありません。4、制度を活用し、今年度中に解体除去される見込みの特定空き家が1件あります。との答弁がありました。次に、質問者、田中千幸議員。難病患者の支援策について。担当、障害福祉課。網膜色素変性症という難病は、失明原因の一つで、現在のところ治療法はない。盲学校では2番目に多い病気で、初期症状は暗い場所では物が見えづらくなる夜盲症である。これを助け、明るく見える暗所視支援メガネが開発された。しかし、補装具の要件に当てはまらないため、日常生活用具給付の対象種目に追加できないかを問う、との質問に対し、暗いところでも明るく見えるようになる暗所視支援メガネは、夜盲症の方々の日常生活や仕事、学校における不自由さを改善できるだけでなく、災害発生時等の夜間における安全面でも有効であると考えられます。暗所視支援メガネを本市の日常生活用具給付等事業の対象種目に追加することについては、用具としての実用性を確認するとともに、視覚障害のある方の意見を参考にしながら検討していきます、との答弁がありました。